こんにちは、遠藤和樹です。久野正也のロームの未来。久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、社労士事務所東海のね、あらゆるツールのこう開放ということでね、前回からやってきてるわけですが、前回はまさかのセキュリティ部門だけで終わってしまうと、それでも言い切れなかったというぐらいになってしまったんですけども、まあ今日はそのね、延長戦でまた新たなツールをやっていきたいと思いますが、いろんな切り口あると思いますけども、今日どこから行きましょうかね。
ちょっと早く終わりそうなやつからね。リスク管理。
はいはいはい。
セキュリティじゃないリスク管理というか、一つが事業なので、契約の管理みたいなところ。
はいはい。
これ事前に打ち合わせしてなかったところもあるかもしれないけど、一応ああいうクラウドサインみたいなものとかはもちろん入れてまして。はいはい、
そうですよね。
そういうと入れない。まあ契約書ってすごい大事だなってところあると思うんですけど、あともう一個が、カイクラっていう。
カイクラ？
はい。電話を録音するっていうシステム入れてるんですよ。
ああ。
で、これ会社の電話だけだと思うじゃないですか。
はい。
会社から対応してるスマートフォンも、スマートフォンのデバイスの、通話も録音できるっていう形。
全部レコーディング、上がってるんですか？
聞いてはいないけど上がってます。なんでお客さんと揉めた時とか、まあ、一体言わないとかになった時も中身がわかるのと、まあ、あとちょっと、カスタマーハラスメント対策じゃないんですけど、なかなか、まあ、たまにはめちゃくちゃ怒るお客さんとかもいるので。
はいはいはい。
そうすると、こっちも対応しなきゃいけないというところもありまして。
へぇ、
まあ、それで、まあどうだったかっていうところで振り返るみたいな。
そっか。だから、よく、この音声は電話してた時に、録音されておりますことをご了承ください的な、あれが。
そうですね。もう何も、うちは流れないですけど。流さなくても、最近のシステムってもう、録音できるような設定なんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。相手の同意って別に社内で使うっていうことになれば別にいらないらしいんです。
ええー、あ、そうなんですか。
うん。
そうですよね。だからこれはなんか、あくまでもリスク管理として抑えてるってだけで、じゃあ何かこう、社内で管理してやろうみたいな、そういう話ではないってことですね。
そうですね。もう時間がもったいなさすぎる。
そうですよね。どんだけ疑ってんだって。
そうそうそう。まあ、そういったもの入れてですね、管理してるっていうのはやってます、ね。
あ、いくら。はい。リスク管理があるんですね。
そうですね。あと、業務の管理はキントーン使ってるっていう話は
してもらって。はいはい。次は業務管理ですね。
はい。で、クラウドストレージは一応うちボックスと、あとシェアポイントっていうのを使ってます。
あ、シェアポイントも。これ使い分けどういう住み分けされてるんですか？
基本的には、社内のデータとか、あと、お客さんのデータもボックスに入れてるんですけど、一部の本当に300人、とか会社超えるような会社さんとか、
あ、はいはいはい、
ちょっとシェアポイントにあえて入れてるっていう形です。
あ、なるほどね。大規模の企業さんに関してはちょっと積み分けてるっていう感じでシェアポイントも使ってると。
そうですね。どうしてもマイクロソフトの方がセキュリティ要件が大企業通りやすいっていうところと、
なるほど、
反対にシェアポイントに入れるメンバーとかもかなり限定していますので、それだけでも権限が絞れるっていうところと、
なるほど。
もちろんボックスの中でも、このファイルにはアクセスできるメンバーは、この階層しかダメだとかっていうところのセキュリティ管理をしてますし、あと一部のところはもう閲覧しかできないとか、誰がどのデータにいつアクセスしたかってところは全部社内で取れてるっていう形です
ね。なるほどですね。
はい。
キントーンもね、さらっと流れましたけど、キントーン1本でもね、さあ、3、4本取れる以上にね、いろいろやされてますけど、ここはね、使ってるっていうところにとどめて。業務管理だとそんなところですか？
そうですね、そういったところですね。
で、
あとはそのコミュニケーションツールは結構めちゃくちゃいろいろ使ってまして。
コミュニケーションツールね。ズームとかスラック周りってことですか、
ね、ズームとか、そうですね、スラック、チャットワーク。
はいはいはい。
あと、ラインワークス。
ラインワークス。
あと、チームスを使ってます
ね。あ、そっか、チームスもそれはそうですよね。はい、
昔は一つに絞りたいと思ってたんですけど。
思いますよね。
はい。まあお客さんのニーズが多様化しているので、はい、ここはちょっと折りざるを得ないでやろうってところで、コミュニケーションツールはお客様と選択できるってところにしてるんですけど、まあ、その代わりちょっと業務のシステムは絞らさせていただいてるっていう形になります。例えば、給与計算のソフトとか、そういったところは少し絞らさせていただいてます。
作業効率だとそんなところですか？コミュニケーションツール、チャットワーク、ラインワークス、ズーム、スラック、
はい、
チームス。
そうですね。で、あとはマニュアルツールの作成で、ノーションっていう。
はいはいはい、
ノーションね。あとね、ストックっていうのも使ってるんですよ。ストックっていうね。
ストック。
はい。あのデータを、結構あの、シンプルな作りなんですけど、あの、お客さんのマニュアルとかそのストックっていうのをまとめてまして、給与計算の手順とか、注意事項みたいなところをまとめてるってことです。
社内マニュアルはノーション。
ノーション。
はい。仕事上のお客様、顧客対応マニュアルはストックみたいな感じで
進め分けてる。そうですね。ちょっと今移行させてるっていう感じです。
へぇ、
どうしてもノーションがあの、超高性能なので、いろんなものが作れすぎるんです。
ですよね。本当何でもできますもんね。
そうなんです。ちょっと UI が良すぎて、で、あと、用途があの、広くなりすぎると、逆にあの、社内の問題としては、見つけられないっていうようなところが出てくる。
ああ。探せない。
そう。なので、もうお客様のデータはここにありますよとか。
ああ。
あと逆に言うと、その、データが広がりすぎると、あの、データ絞るのが難しくなってくるんです。どうしてもあの、セキュリティの基本、さっきのセキュリティに戻っちゃうんですけど、誰がどこまでアクセスできるかっていうところが、すごくセキュリティにはポイント、大事になってくると思うので。だからストックには、しかお客様のデータは入れないでくださいっていう、こう今絞ってるって形です。
なるほど、なるほど。そんな流れになってるんですね。はい、ああ、これが、まあ、社内マニュアル的なところですかね。マニュアル絡み。
そうですね。
ノーションストックね。で、業務管理、コミュニケーションツール、リスク管理あたりもでしたので、結構今日はいろいろ細分化したところまで話しきましたけど。
あと、教育は、ユーム。
教育ね。
ユームっていうね、動画を、ひたすら社内の動画をそこに乗っけてテストしてるっていう形ですね。
ユームね。社内教育動画の自主制作をしたものを閲覧する管理サイト的な。
そうですね。はい。教育 DX みたいな感じですね。
はいはいはい。
はい。
ね。
ラーニングマネージメントシステム。
ラーニングマネージメント、そう言えよっていうね。全然単語が出てこないですね。ラーニングマネージメントシステムですね。
誰がどのくらいまで、そうですね。はい。
背景としてあるのが、社内で教育コンテンツを制作できる環境があるから、ユーム使えるっていうところがあれですよね。成立してますよね。
そうですね。まあ、なかなかもう作れないですよね。あの、大変ですよね。
ねえ、うん。だからね、その辺もまた、教育動画コンテンツ制作どうやってんのみたいな話はね、また別切り口であるんでしょうけど。
はい、うちの役員呼びます。
今日はね、ちょっと我慢して。ツールシリーズのでね。教育そんなもんですか、意外と。
教育はそうですね、そこにもう集約してってるって感じです。
はあ。
そこでテストも受けられるし、
へえ。
動画見れるし、資料も見れるし、みたいな。
へえ。そういう風になってるんですね。
だからやっぱりマニュアル、あの、こんな感じで考えてて、キントンで、今あの、うち看板方式、トヨタ生産方式ちょっとま、真似してて、看板方式になっていくんですけど、
はい、
どうしてもその、作業工程の中に分かんないことあるじゃないですか。
うん、うん。
だから、そのストックのマニュアルとか、ノーションのマニュアルを見て、もしくはその、ユームの動画を見れば仕事ができるみたいな形にする。
なるほど。意外とシンプルなんですね。そういう意味では。
そうです。そういった形で、組んでいこうっていうのが社内の仕組みです。
はあ、なるほど。本当ですよね。ファクトリーみたいな会社ですもんね。
なるべくそうですね。あの、まあ、規模の経済を享受しないとなかなか生産性も上がらないし。
うんうんうん。
なんか大量に、とにかく早く処理していくっていうのは、あのこう、社労士業務においてはすごく大事かなと。まあ、早く正確にですか。というのは大事かなと思っているので。
いうとこですね。あと、はい、切り口ありますっけ？使ってるツールで言うと。
あと、最近やっぱ生成 AI ですよね。生成 AI で。
何使ってるんですか？まあ、当然チャット GPT あって。
あと、Google Workspace の、あの、ビジネスプランにすると Gemini が今使えるので。
ああ、はいはい。
Gemini を使ったりとか、あと
チャット。メール返信とかは Gemini に結構委託っていうか、委ねて的なってことですか？
あ、そうですね。あの、Gmail でもともとドメイン作って、Gmail に、あの、アットマーク、東海とかっていうのは全部乗っけてるので、Gmail が基幹システムになってるので、返信文とかジェミニーに考えてもらってっていう形になってます。
あ、なるほどね。
あとはチャット GPT のチームっていうので、あの、管理職のメンバーはチャット GPT の法人版に契約してるので、そこで MyGPT とか作ってるっていう形ですね。
あ、MyGPT とか皆さんちゃんと作ってるんですね。
はい。ちょこちょこですけど。
ちょこちょこ。
あとは、マーケティング関係ですよね。
出たー。これいっぱい忘れてましたね。
はい。
ありそうですね。マーケティング関係教えてくださるんです
マーケティング関係大丈夫です。
か？あ、いいんですね。
はい。ノコセルっていうマーケティングオートメーションツール使ってまして、
ノコセル。
ノコセルっていうのは、要は、うちのホームページでいろいろデータ閲覧できるんですけど、そうすると見ない人が出てくるかもしれないけど、誰がどのぐらいまで見たかっていうのを見れるツールがあるんですよ。
おうおうおう。
そういうのを使って、例えば A さんっていうのが、あ、この資料結構長いこと見てくれてるなとか、このページまで見たなってことがわかるので、分かったらそこで電話かけたりだとか、メールでアクションしたりとかっていうのをやってるって形ですね。あとは、タクト SEO っていうので記事書いたりだとか、これ AI でライティングとかできるようなものになって
これ、私は知らなかったんですけど、久野先生に教えていただいて、えげつないですよね。今まで一生懸命自分たちで検索して何度もワードでこの辺キーワードで文章を作ろうみたいな、あの工程がワンストップで AI がやっちゃうってことですよね。
そうですね。すごいですよね。だから、目次作って、ライティングして、あと人間が直すっていう、ちょっと完全に逆の工程ですよ。
本当ですね。工程が逆ですよ
全部人間がやったっていうのもありますね。
ね。
あとは、情報っていう、まあ、CRM です。顧客管理システム。どっちかといえば、既存の顧問先は、キントーンで業務管理してるんですけど、営業先は、情報っていうので、
へえ、あ、
管
情
理
報を
し
使
ま
っ
し
て
て。
るんですね。
はい。
セールスフォースとかは使わずに。
まあ、そうですね。セールスソース結構、
でかすぎます
収
か。
集権にはちょっと高すぎると。情報でまあメルマガとか、あとお客さんの管理してとかっていうところです。そこでまあホットリードとかっていうのを管理してるって感じです。大体この辺です。
あ、マーケティング側ね、情報タクト残せるあたりを駆使して、作っていってると。で、ここに生成 AI を、駆使しつつ、制作チームが大量のコンテンツマーケティングを社内にも社外にもやっているという動きが出てるわけですね。
そうです
もう
ね。
だいぶ全体像はよくこんな教えてくださいますね。
いや、もうちょっと喋りたいけど、一個一個。
あ、むしろ。
むしろ、この回流すだけになっちゃって大丈夫か
い
な。
やいや、でも一個一個ね、この辺をね、今度は絞って話してもらえませんかみたいなありましたらね、ぜひ質問いた
質
だけた
問が
ら。
欲しいですね。どこ
久
に
野
行った
先
ら
生ね、
興
い
味
ろい
あ
ろ
るのか。
ここも喋らせてくれよ感出てますんでね。大枠そんなとこですか？
あ、もう枠本当こんな感じだと思います。
おー。いやー、大変ですね。
そうですね。これも入った社員が大変ですね。こんなに覚えなきゃいけないのかって思
言われてみればね。あ、
そ
ま
う
だあっ
です
た。
ね。まだあったね。
今なんか、
名刺
ええ。
のエイトとかも使ってます。エイトの
ああ、
チームと
はい。
かね。その辺のとこ
ええ。
ろじゃないです。
ええとね。懐かしいというか、そうですね。いつ上場するんだって頃懐かしいですね。これ、もうツール入れてるだけで総額でとんでもない金額になりますね。
そうですね。社員の一人入ると相当金額は大きいけど、必ず一人アカウント持たせる、一人一アカウント持たせることにしてまして、使い回しとかしないんですよね。ただそれでも生産性が上がるとか、やっぱその生産性をちゃんと、そのお金払ってちゃんと採算が合うように、プライス決めたりだとか、それはお客さんにやっぱり理解してもらうって、やっぱりちゃんとしてる部分が安心なわけなの
まあ
で、
でも確かにね、アウトプット一緒だとしても、このプロセス背景でね、やってますっていうものと、って言ったらね、全然ね、スピードも安全性も全然実は違うんだろうっていうのが逆に確かに言われてみると伝わりますね。いやー、どこから手をつけ真似をしていけばいいんだろうかという打ちひしがれた気持ちでいっぱいですけれども、久野先生もね、こんなものなかったところからスタートしてるわけですよね。
そうですね。もともと13年ぐらい前は岐阜の多治見っていう Wi-Fi が通ってないんじゃないかと言われてた街ですから。
そんなところ
多
から
治見の
ね。
人に怒られるかもしれない
本当ですね。大事なとこ的に回っちゃうと大変ですね。ということで、今日はね、前回から続きまして、2回にわたって東海のツールを開放させていただきました。ぜひまたちょっと踏み込んでこの辺聞きたいなとか、情報欲しいということありましたら、久野先生、遠慮なく開放してくださいますのでね、ぜひぜひお寄せいただけたらと思います。ということで、終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、 久野正也の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。